のテーマは IQ が高い人ほど感情のコントロールが難しいということで、EI 力を高めて自己メンタルを2番なく向上させようということで、
なんか IQ っていう言葉、まあ、聞いたことあると思うんですけど、
はい、
どんなイメージですか？
IQ ですか？知能指数ですよね、
はい、うんうん、知能指数ですよね、
うんうん、
その知能って結局その高くてもやっぱ使いこなせない人っていっぱいいるんですよ、
うん、確かに、
うん、だからね、この人天才だって思ってても、
うんうん、
やっぱその天才のそのね知能をこう使いこなせずに、
うんうん、
まあ、自分自身のやっぱりこう感情に振り回されてしまうっていうことが多々あります、僕らの人生の中で、
うんうん、
でそれをまあいわゆるコントロールしようっていうのが、まあ、昔はよく EQ って言われてたんですけど、
はい、
そう、あのこれ今僕のところで EI っていう言葉にしてるんですね、これ、はい、エモーショナル、やっぱインテリジェンス、感情知能をとにかく高めていくことによって最終的には、まあ、メンタルもコントロールできるし、本来の IQ もやっぱ上手に使えるようになるよっていう、
うーん、
やっぱそこをこう目指すためのやっぱりまずはその EI 力っていうのを高めることを、まあ、僕もこれから目指しているし、まあ、今もねもちろん日々実践しているところなんですけど、
うん、
まあ、まずその IQ が高いって何をしてたら IQ が高いかっていうと、なんか学習してるから高いとかそういうわけじゃないんですよね。
そうですね、
うんうんうん、そうそうそうそう、なんかよく天才でピアノが弾けますとか、
うんうん、
いろんな方いると思うんですけど、
幼稚園の時の検査でなんか私たち兄弟割と高めだった気がする。
へえ、そうなんですね。
そう、 IQ は高いのになみたいな感じですよね。
IQ は高いのにな、
高いのになてんてんてんみたいな。
そうなんですよ、
うん、
この IQ が高いのになって思ってて、その使いこなせてない人と、
うん、
IQ は高いかどうかわからないけど、そう、 うまくやりくりしてる人と、
うん、
まあ、いろんな方々がおられます、
うんうんうん、
でこれはまあいい悪いはないんで、その、まあ、持ってるものを使うしかないと言ってしまえばそれが結論なんですけど、
うん、
まあ、悩みが深くなる人とか、うん、よくあの頭で考えてぐるぐるぐるぐる回っちゃう人っていうのは、
はい、
まあ、実は IQ が高いんですよ、これ。
あらま、
そうなんです、
まさに今のぐるぐるするの私じゃないですか。
あらま、そう、ぐるぐるしている方は IQ が高いんです、
うん、
はい、だからその私が結局その悩みすぎちゃうのは、
うん、
知能が高すぎて、うん、その同時並行でいろんなものを処理しようとするから悩んじゃうんですよ、
うん、
1個のことを1個処理じゃなくて、その同時並行でもその なんかパラレルでいろんなことを処理しようとする思考が働いちゃうんで、
うんうん、
さっき A っていう考えが出たと思ったら次はすぐ B っていう考えが出てきて、いや A って言ったり B って言ったり C って言ったり何なのみたいな感じで、なんかこうそういう感じで、うん、もうなんか頭の中がうるさくなっちゃうっていう、
そうなんですよ、ずっと頭の中で5人ぐらいのなんか人がずっとなんか喋ってくる感じです
ね。そうそうそうそう、おしゃべりさんなんですね、すごく。
ああ、だこうなんかそのこれもあれもっていう感じでうわーって出てくる、来てパニックを起こすって感じですね。
うんうんうんうん、で元々僕らはそのまあ人格っていうのがあって、うん、その人格っていうのは僕らは元々多重人格です、元は。でもそれを、そう、それを自分で選んで今日はこの人格とか、まあ、っていうふうにこう選べる、まあ、ゆくゆくは選べるようになってくるんですけど、
はい、
それがこう選べない状態だと結局 脳みそに振り回されて、まあ、感情とかそういう何かしら支配されている意識の中の思うつぼになって、うん、あなたはこのじゃ性格悪い人ねっていうふうにその部分だけに支配されちゃうっていう、ことがよく起こります。
うーん、そうなんですね。
そうなんです。なのでまずはその支配されない、まあ、やっぱ脳をまず脳の土台を作っていくことがすごく大事なんで、やっぱりいつもは僕はその能力の話とかもしてますけど、とにかくやっぱり脳が使えるようにならない限りはどんなにその知能が高かろうが、どんなに何かこういい人間性を持ってようが、あの負けちゃうんですよ、やっぱりそこに。まあ、OS っていう話もしてますけど、 OS がないのにソフトをいっぱい入れても処理できないんですね。 その OS っていうのを変えるためにやっぱ脳を変えなきゃいけないんだけど、
うん、
やっぱ脳ってすごい優秀、まあ、優秀でもありサボり屋さんでもあるので、
うんうん、
やっぱそこをこう解明するためにはいかに自分が普段気づいていない意識の領域にアプローチできるかがポイントになります。そう、気づいてないけどやっていることとか、そう、気づいてないけど無意識でその悪いなんていうんですか、習慣にこう自ら足を突っ込んでしまっていることにやっぱ気づかないと、
うん、
すぐあの悪い方に考えちゃうっていう、
うん、
だからまずはその私が悪いんじゃなくて、あの、はい、私の脳内がそういうプログラムがまだ残っているっていう前提で関わっていくっていうか、
はい、
私の何が悪いんだろうみたいな風になっちゃうと、これまだその自分攻めが始まっちゃうんでぐるぐるしちゃうんですけど、私の脳がバグってるだけなんだっていう風に、
なるほどなるほど、
まず捉えてほしいんですね、これ。
わかりました。かつての誰かの記憶がみたいな感じですね。
かつての誰かの記憶をたどってこういう思考回路今巡らせてんだろうなぐらいな、
すぐホラーに入りたくなっちゃう。
ちょっと引いた目で見るぐらいが、特にその感情、あ、ぐるぐるしやすい人はそのぐらいでちょうどいいってことですね。ちょっと引いてあげる、引いた目線で見てあげるっていう。まあ普段あまりにも感情を感じない人は逆にもうちょっと感情に入り込んだ方がいいんですけど、感情に飲み込まれやすい人っていうのはちょっと引いてあげるっていうのも一つのコツかもしれませんね。そう、だから結局僕らはもう感情、よくね、あの人間は感情の動物だとも言われているように、
はい、
このやっぱ僕らはその感情で動いてしまうっていう、これ長所であり短所です、
うん、
だから衝動買いも感情で買ってるわけじゃないですか、物事、
うんうんうんうん、
だからあれっていい買い物をすることもあるかもしれないけど、いやこれいらなかったなっていう買い物をすることもあります。ってことはこのやっぱ感情って良くも悪くもやっぱりその使いようだし、やっぱいい方に使える分にはいいんだけど、悪い方にはなるべく使わないように、こう自分で自らやっぱセルフコントロールできたら良くないですかっていうところですよね、まずは、
うん
うん、
コントロールしたい。
そう、まあ、ただやっぱりこれがその知能が高い人ほど難しいようになってます。あの知能が低い人はそれをやればいいんですね、はい分かりましたっていう感じで、もう言われたことをシングルのタスクでこう覚えようとするので、なんか複雑にそれって言われたことに対してこういう意味なんでしょうか、どういう意味なんでしょうかみたいな感じで、こうまたさらにこう深掘りしなくなるんですよ。でも知能高い人はあの人こういうふうに言ったってことはきっとなんかこのこういう意図があるのかなとか、こういう思惑があるのかなとか、なんかいろんなことをその言われたことに対してさらにこうスパイスをつけ加えて、
あ、佐々木さんちょっとくるくる飛んでいってしまった。
はい、そうなんです。ちょっとあの今宇宙に飛んでいくゾーンに今ちょっと多分車が突入したんで、
はい、
もしかしたら一瞬聞こえなくなられた方もいるかもしれませんが、あの無事に帰ってまいりました。
あれですね、今聞こえてたのはシングルタスクじゃなくて、はい、
うんうん、
ね、まあ、IQ が高い人たちはそれにあの勝手にスパイスを加えて、あ、こういう意味じゃないか、ああいう意味じゃないかって思考を巡らしちゃうっていう。
あ、そうですそうです、
うんうん、やりがち。
やりがちなんですよ。でそれはあの正直あの直せませんっていうか直せないんですよ、
うんうんうん、
直せないっていうのはどういうことかっていうと、そもそもその直すためにはもっと大事なことを思い出さなきゃいけないんで、未来の自分の人生の目的っていうのを思い出してあげることによってやめることは可能なんですけど、普段から例えばやめなきゃって思っていくら習慣化してもやめることは難しいです。それはなぜかっていうと、結局その使ってる思考が要は目的がないところに思考を使ってるから、結局そのなんかぐるぐる悩んじゃうわけで、私はこのために生きてるんだっていうその人生の目的とか生きる目的っていうのがだんだん明確になってくると、なんかこのことに時間使うのバカらしいなと思って、あの余計なこと考えないやめよってなってくるんです、
うん、
だからそのなんか通常のトレーニングでどうこうするっていうよりは、その結局この悩むというこの思考回路が自分の未来の何につながってるのかっていう、このこれ未来の記憶を引っ張り出すためにそれこの経験を使うっていうのが最終的には重要になってきます。 そのこれはあのなかなかその一言二言でそんななんか説明がつくような領域じゃないんで、僕はこの話をあの1人3時間とかやってようやく分かるようなレベルなので、
お
う、うん、だから生きる目的ってそんな1秒とか2秒で分かるわけじゃないですから、
うん、
日々考えに考えて、うんうん、自分に問いかけまくって、ああ生きる目的ってこういうことなんだなっていうのが分かって初めて、うんうん、あ、じゃあもうなんかこの自分で悩む必要ないなとか、この思考回路持つ必要ないなとか、うん、もう人の目気にする必要ないなってなっていきます、
うんうん。
で僕はその40年間分からなかった、まあ、悩みがあって、やっぱ自分に自信がなかなか持てないっていうところがすごい僕の中で結構長期的な悩みだったんですよ、すごく、
うんうん、
もうすごく、まあ僕のまあ今やってるサービスとかもみんなに喜んでもらえるのも確実に分かってて、
うん、
絶対にあの失敗しないぐらいのもうクオリティでいろんなものを提供しているにもかかわらず、まあ、僕はなんかこう例えば誰かにこれいいよっておすすめするにしても、なんかちょっと引け目を感じてしまったりとかっていうのが本当に40年間続いておりました。で、その時にいろんなこう向き合っていくさなかに、こう自分にその自信が持てないまず理由の、まあ、日常の実はきっかけが実はやっぱ妻だったんですね。うん、やっぱ妻という影響力の大きい存在が目の前にいて、
はい、
やっぱ常になんか自分の目の前にこう高い壁が立ちはだかっていくっていうイメージだったんです、僕の中で、
うん、
はい、だからなんか自分がいくら頑張ってもなんか妻を超えられる気がしなくて、ずっと、
うんうん、
逆にまあ素晴らしいパートナーを見つけたがゆえに自信がないっていう、うん、またそのループにまたはまってしまうっていうことが結構起こってたんですね、
うんうんうん、
でもある時ですね、そのこの自信のなさって結局何のために来てるんだっていうことを自分の中でずっと問いかけてって、過去を遡ってって、まあ、いろんなことを、まあ、その年齢を遡ったりとかいろんなことをしてですね、行ったり来たりしているうちに、あって気づいたんですね、自分の中で。
ほう、
まあ、あっていうか、まあ、その書きながらですよ、実際はその別に頭で考えてあっては気づいてないんですけど、いっぱい書きまくって気づいたのが、
うん
うん、あ、僕が要はこれだけ自信がないという人生を送ってきたから、みんなに自信を与えるお手伝いができるんだっていうことに気づいたんですよ。
うん、
あ、それこそ僕の生きる目的じゃんっていう、
うんうん、
だから別に自信がないまま生きてることが、まあ、全て OK でいいんじゃんっていうふうに自分の中で気づいて、
うんうん、
もうなんかそこに関することに関してはもう自信がないという意識が全部消えたんです、うんうん、そこで全て。
おお、
はい、ああいいんだ別に自信なくてって、だって自信がないからみんな喜ばせられるしみんなを幸せにできるんじゃんっていう風になったから、ああ自信持たなくていいやって思った瞬間に、そのなんか亡霊のように残ってた自信のなさがですね、ひゅって消えたんです。すごい、
なるほど、まあ、
消えたというか統合されたって言った方が正しいかな、どちらかというと、はい、やっぱこうやって僕らっていうのはその今まで経験してきたネガティブなことを生きる目的に変えていくと、
はい、
その今までなんか自信がないとか、なんか劣等感だとか、なんかいろんなね、こう孤独だとかいろいろ感じてた感情も全部なくなってしまうよっていう、
うん、
要はこういう気づきをつける力が、まあ、いわゆるこう EI 力とも言うと思うんですけど、やっぱりこう感情に気づいて自分が、まあ、最終的には生きる目的を見出すっていう、まあ、そこまでやっていくと、もう本来持っている自分の知能がですね、正常に使えるようになります。あれこれ考えずに自分の伝えたいことを伝えたいように伝えようっていう風に、まあ、潔くね、あの腹が決まるというか、
うんうんうん
うん、そういうような形がやっぱり取れるようになるので、まあ、IQ が高い人は要は自分のことをまだ的確に認識してないだけなんで、まあ、安心して、はい、あのまずは、まあ、悩みたい人は悩んでくださいってことです。まずは、はい、悩みを解決したい人はやっぱ誰かのサポートもらった方がいいと思いますけど、まずはその悩んでても、あのそれはその今悩みたくて悩んでるんだよっていう、だって賢いんだもんっていうことですね。
なるほど、
はい、そうそうそう、まあでもやっぱりそれはさすがにもういいわ、飽きたわ、もう金払ってでも解決するわって思った人はやっぱそういうサポートを受けた方がいいと思いますけど、一応あの悩んでても一応問題はありませんっていう。
例えば仕事を早くこなしたいと思っていても、
スライドの作り方とかそのマニュアルとかを別に提示されなくても、あ、なんかこういう手順でやったら話って進むんだなっていうのがやっぱりこうイメージの中でバババって広がってって、勝手に、
うんうん、
あのスライドが作れるようになってくるんですよ。
お、
うん、 あ、これがこれこそ脳のなせる技かっていうのをすごく体感してて、
うんうん、
本当にあんだけ昔スライド作るの苦痛だったのにめっちゃ今のもスイスイ作れるようになってます、
うんうん、おめでとうございます。
はい、そんな形でやっぱりこう自分自身がもちろんこうもちろん場数を踏むとかっていうその物理的理論もその大事なんだけど、うんうん、やっぱりその場をこなすという物質的タスクと同時にやっぱりこう脳内の処理能力も同時に上げていかないと追いつきませんよっていう、
うん
うん、でそのためには特に IQ が高い人はこの EI 力って言ってイモーショナルインテリジェンスっていうのを高めて、
うんうん、あ
自分が自分をコントロールできる力っていうのをこう高めていきましょうっていう、
うんうんうんうん、
まずはこれができて他のことですよっていう、とにかく自分自分自分です。もうどこまでも自分を上手に操縦してあげられるか。で自動運転システムであの普通だったらちゃんと左側のね左車線をこうあの白線の中でまっすぐ走ってくれるという安全な自動運転だったらいいんですけど、
はい、
あの僕らは飲酒運転みたいな感じなんですよ。もうなんか IQ が高い人って自動飲酒運転みたいなのが IQ 高い人なんですよ。だからそのぐらい暴れ馬なんです、この IQ 高い人っていうのは。
あら、
だから IQ が高くて EI も高くなる、うんうんうん、まあだから逆に悩んでる人は IQ 高いので私は頭が悪くなかったんだっていうまずそこの勘違いに気づいてください、
うんうん、
あと喋るの苦手な人もそうです。喋るの苦手な人も思考がいっぱい走ってるから何喋ったらいいんだろうとかっていうのが口が止まっちゃうんですよ、
うん
うん、だからあの僕ももともとどもりだったし結構喋るの苦手な人間だったんですけど、
うんうん、
これも結局思考がぐるぐるしすぎて口に出てこないという、
うん、
要はそういう状態だったのでそれも結局頭が悪いから喋るのが苦手なわけじゃないよっていうふ
う
に、
んうん、
自分自身を罰する習慣をぜひですねやめていただけると非常に嬉しいかなというふうに思っております。
はい、
ということで、あと願望実現力向上サロンもですねぜひやっておりますので、はい、そちらの方も Facebook グループジョインしていただいてぜひ学びを深めてください。
はい、
ごきげんよう。